ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長でいらっしゃいます松倉則夫先生にお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、糖尿病についてご質問したいと思います。私の周りでも何人か糖尿病予備軍だと言われている人がいるんですけれども、はい、まあ、今は身近な病気になっていますよね、
はい、
この糖尿病の予防法とか、それから最新の治療法などについて今日はお聞きしていきたいと思います、
はい、
実際に糖尿病の患者さんというのはどのぐらいいらっしゃるんですか？
厚生労働省の報告によりますとね、昨年糖尿病が強く疑われる人の割合は男性の全体のうちの、ね、はい、約 16%、 女性で 10% ぐらいいるんですね、
はい、
ですから約950万人ぐらいの患者が、ね、糖尿病が疑われております。またですね、近年すごく増加してるんですね、
はい、
日本でもですね、一方ですね、アメリカでは、ね、もっと深刻なんですね。状況はアメリカの疾病管理予防センターっていうのがあるんですけど、
はい、
そこの予測ではですね、今後ですね、アメリカで生まれる子どもの3人に1人が糖尿病になるんじゃないかという推定されてるんですね。まあ、これはね、コーラなんかに代表されるね、ああいう染料飲料水とかね、ファーストフードとかね、いわゆるアメリカの代表的飲み物、食べ物ですよね。こういうのがかなりまた影響していることもあるんですね。この結果ですね、社会が被る被害はね、すごく大きいんですね。なぜかというとですね、糖尿病でね、心臓病とか脳卒中とか腎臓病とか神経障害をきたす可能性が非常に高いんですね。また目が見えなくなる元にもなりますし、
はい、
問題なのはですね、現在血液透析って言ってね、腎臓が悪くなると透析通ってしていますね、
はい、いますね。
その原因のね、今一番目はね、糖尿病性腎症って糖尿病なんですよ。私が所属する国際ライオンズクラブでもですね、
はい、
今いろんな目の病気を減らそうとかいろいろやってますけど、うん、最近ではね、糖尿病を減らす取り組みにも取り組んでるんですね、
うん、それだけやっぱり世界で増えているってことなんでしょうね。
そうですね、はい、
糖尿病というのはどうして起こるんですか？
糖をコントロールするのはね、主に膵臓から出るインシュリンなんですね、
はい、
まあ、難しく言うとグルカゴンというのも、まあ、関与するんですけど、主にインシュリンですね、
はい、
糖尿病にはですね、生まれつき膵臓から十分なインシュリンができないっていうね、遺伝的な病気で血糖が下げられない人がいるんですね、
はい、
これを1型糖尿病と言います。ただね、日本人の大部分で今糖尿病だって言われている人はですね、2型糖尿病と言われているものなんですね、
はい、
その2型糖尿病はどういうものかというとですね、インシュリンが作れないんじゃない、インシュリンは作ってんですけど、食べるとインシュリンが出ますけど、
はい、
その食事に反応してね、パッとインシュリンが出ないとかね、そういう遺伝的体質を持ってるんですね。さらにですね、中高年になってね、肥満とか運動不足とかね、
はい、
過食ですから食べ過ぎなどが加わってですね、肝臓や筋肉のインシュリンに対する反応って言ってね、これインシュリン感受性って言うんですけど、インシュリンの働きを良くするね、
はい、
反応ですから、これが非常に悪くなってね、インシュリンが出てもね、体がうまく使えなくなっちゃうんですね。そのためにですね、食事の後にね、血糖がバンと高くなるんですね。これ食後高血糖って言うんですけど、
はい、
こういう状況になったのが2型糖尿病って一般的な糖尿病ですね。ですからですね、2型糖尿病というのは糖尿病そのものが遺伝するのではなくてですね、
はい、
糖尿病になりやすい体質が遺伝するんですよね。親が糖尿病だから必ず糖尿病になるというわけではないんですけど、
はい、
やっぱり親と同じような、ね、生活習慣をしてますとね、やっぱりなりやすくなっちゃうんですね。
そうですね、似てきますもんね。糖尿病っていうのはやはり危険だっていうふうにちょっと聞いたこともあるんですけれども、
そうですね、別名サイレントキラー って言ってですね、目に見えないっていうかね、目の前で脅されるわけじゃないけど、
はい、
10年25年後にねその人をかなり困らせたりねする病気なんですよね。だから恐ろしいんですけど、これを放置しておきますとね、
はい、
さっきも言ったように目が見えなくなる、腎臓がダメになって透析になる、それから足が腐って足を切る人もいますよね、これ難しく言いますとね、この慢性合併症っていうんですけど、これは最小血管障害っていうんです。医学的にはどういうことかっていうとですね、高血糖が長く続きますとね、体の中の細い血管、まあ、大血管っていうのはほら大動脈とかね、あの太い血管を大血管って言いますけど、体の細い血管ですね、障害されて血流が悪くなるんですね。どういうところにその細い血管がたくさんいるかっていうと、目とかね、腎臓とか神経などに多いので、そういうところがダメになるんですね。こういうのを最小血管障害って言うんですけど、そうすると結果的にどういうことになるかというと、糖尿病性網膜症とか糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害というような病名がつくことになるんですね。
ああ、糖尿病が前にちゃんとつくわけですね。
そうですね、みんな糖尿病が原因ですから ね。
そうなんですね。
それ以外にもね、糖尿病の人は聞いたことあるかもしれませんけど、感染に弱いんですね。ちょっとした怪我でもね、それがすぐにパッと広がってですね、普通の人だったら治るものもね、治らなくなったりとかですね、それ脳梗塞、心筋梗塞などはね、直接糖尿病で関係ないと思われてますけども、実はですね、糖尿病のない人よりも2倍ぐらいね、なりやすいということも知られてるんですね。ですから万病のもとですよね。
そうなんですね。まあでも放置するといろんなことが起こってきますので、早めに治療しなければいけないですよね。よく健康診断とかで出される血糖値とかヘモグロビン A1C とかっていうのもあると思うんですが、この違いについても教えていただけますか。
ヘモグロビン A1C ってのは非常に大事なんですけど、まあこれは英語で書いてあるんでね、ちょっと HB の AHC って書いてあるんですけど、これもヘモグロビン A1C って読むんですけども、健康診断の時に必ずこう測定されてんですね、どういうものかっていうとですね、ヘモグロビンっていうのは血管の中の赤血球っていうね、赤い玉の中にあるんですけど、これがね、体はヘモグロビンに回って酸素を出してんですけどね、酸素を出したら徐々にね、血液中のブドウ糖と結びつく性質があるんですよ、それがヘモグロビン A1C なんですね、ですから血中に糖がいっぱいある人ほどね、たくさんくっつきますので、ヘモグロビン A1C が高くなるということになるんですね、一方ですね、血糖値っていうのはね、血液検査したその時点の血糖の値を示しますよね、空腹時とね、食後の血糖値は異なりますね、よくですね、今日は食事してきたのでね、血糖は測りませんから採血はできませんという人もいますけど、実はできるんですね、なぜかというとですね、空腹時血糖値と食後2時間の血糖値、それぞれ違った尺度っていうかあるんですね。ですから別に食事してきてもですね、血糖値に異常があるかどうか分かるんですね。最近ではですね、昔は空腹時血糖って言ってましたけど、最近ではね、食後血糖の方が大事だと言われてます。さっき言った理由で、糖尿病の人は食後血糖がね、高くなる傾向があるんですね。ですから逆に意味があるんですね、でもやっぱり一番大事なのはですね、ヘモグロビン A1C ですね、なぜかというと、ヘモグロビン A1C はですね、1から2ヶ月の血糖の平均値を出るようになってるんですね。ですからその日何を食べたかとかね、私昨日
は
すごい甘いもの食べちゃったからということは関係ないんですよ。過去2ヶ月ぐらいのね、血糖の値だったことが出るんですね。ですから食事の影響を受けずにね、糖尿病かどうか正確に判定できますね。この値なんですけど、正常値はね、大体 6% までです。細かい数字になるんですけど、6.5% を超えると糖尿病が疑われますね、じゃあ 6% と 6.5% の間はですね、大体予備軍で将来糖尿病になる可能性があるというふうに判断されると思います。
分かりました。よく血液検査をするといろんな数値が書いてあったりしますけど、その中で HbA1c っていうのを見つけてみると、そこのパーセンテージ
で
判断するということですね。
だいたいそれが異常値だったら赤字がなんかになってますよね。だいたいね、とかチェックされてるとかね、
正常値は 6% までということなんですね。分かりました。糖尿病予備軍が糖尿病にならないためにできることってあるんですか？
それは生活習慣の改善なんですけど、基本はね、食事と運動なんですね、あんまり難しく考えなくてもいいんですけど、食後のデザートとかね、スイーツ系ですね、これ女の人の場合ですけど、男の人だと飲んだ後のラーメン食べに行こうとかね、
よく聞きます。
こういうのはね、非常に本当は美味しいんですけど、この予備軍の人には勧められませんね。これは血糖を上げる原因になりますね。特に親が糖尿病だったの、遺伝的素因がある人はですね、 不規則な生活とかね、カウチポテトって言いますけどね、スナック菓子を食べながら横になってテレビ見てるみたいなね、こういう生活がね糖尿病へ進ませるんですね。
気をつけていても悲しいことに糖尿病と診断されてしまったらどうしたらいいでしょう。
まずね、そんな悲観的になることはないですね。
そうですか、
はい、まず食事を気をつける必要があると思いますね。ものすごく厳密にするにはね、例えば入院して糖尿病をコントロールしているときはですね、食品交換表っていう表があってですね、糖質とか脂質とか、それから野菜とかね、それからタンパクのバランスを計算してですね、カロリーを計算してやるんですけど、実際はねこういうことを普通の人が日常生活でやることできないですよね。
そうですね、
特に仕事を持ってる人は無理ですから、あんまりこういうことにねこだわらずにですね、やっぱり簡便な方法としてはですね、砂糖のついたスイーツとか饅頭などね、明らかに甘いものは避けることですね。それからご飯とか麺類などの主食ですけどね、これ食べてもいいんですけど、食べ過ぎるのはやっぱり良くないですよね。注意がいるのはですね、この季節もそうなんですけど、特に鹿島なんか特にそうですね、果物が豊富でしょ。
そうですね、
ちょっと前はスイカです、今ブドウとかね、ちょっと前は桃なんてもありましたけども、今梨なんても結構今甘いですよね。
美味しいです。
これはね本当に昔に比べて甘くなってるんで、この甘い成分は果糖っていう糖分なんですよ。だからこれをね山ほど食べちゃうとですね、確実にね血糖上がりますね。食べてもいいんですけどね、少量控えめ、口が寂しくない程度にしておくのがいいですね。人からいただいたらもったいないってね、食べちゃったりするとこの予備軍の人はパッと上がりますね。
そうなんですね。
まあ、食事するときね、ベジタブルって野菜は食べてもいいんですよ、それからトマトなんかも大丈夫なんですけどね、そういうものをね、先に食べるっていうのも悪くないですね。
それから、今は食生活でしたけれども、運動はどうですか。
運動も大事なんですね、運動することによってですね、インシュリンのね効きが良くなるんですよ。運動することによってもちろんブドウ糖も使われるんで血糖下がるんですけど、それだけじゃなくてですね、筋肉がですねインシュリン の感受性っていうのでインシュリンの効きを良くするんですね。だから同じインシュリン量でもね血糖が下がるんですね、ですからおすすめなんですけど、これもねいきなり激しいことをやる必要はなくてですね、30分ぐらいの散歩ぐらいからね、始めるのが一番いいと思いますね。有酸素運動っていうんですけどね、別に激しい運動する必要はないんで、ゆっくりとした運動をすることがいいと思いますね。
お薬はどのようなものでしょうか。
糖尿病の治療はですね、最近すごい進んでるんですね、ですからね、ちょっと前の糖尿病治療薬っていうのがね、今は使われなくなったりとかね、あまり使わない方がいいって言われてることも多いんですよ、そのちょっと前って言っても本当に数年前ですよ、もう5年も経ってないんですけどね、基本的にはですね経口剤ですね、飲み薬とインシュリン注射の2つの方法があるんですけど、例えば手術なんかの時はねインシュリンとかすぐ使いますけど、普通はまず経口から始まりますね。理想的な薬っていうのはですね、まず低血糖を起こさないってことですよね。それで食後血糖を下げてヘモグロビン A1C を、目標っていうのがあるんですけど、この目標っていうのは合併症を起こさないためには A1C が 7% 以下、治療が難しい人でもね 8% 以下にはした方がいいということが言われてるんですね。それから正常まで下げるためには 6% ですけど、必ずしもねその 6% にしなくてもいいんですね。7% 以下にしていくことは必要だと思いますけど、もう一つはですね、最近特に言われてるんですけど、高齢者っていうのは低血糖を起こしやすいんですよ、特に本人が気がつかないうちですね。低血糖を起こしますとね認知症が進むっていうことが分かってます。低血糖はかなり危ないので、太った人と痩せた人は言いますけど、痩せた高齢者はね特にあんまり下げると危ないので、例えば80歳だったら年齢を10で割るヘモグロビン A1C8 になりますよ ね、
そうですね。
このぐらいをね目標にしてもいいと言われてますね。薬はですね、インシュリンを出させるもの、インシュリンの効きを良くさせるものとかね、腸管からの糖の吸収を抑えるものとか、腎臓から糖を出しちゃう薬とかね、いろいろあるんですね。患者さんに合わせて使い分けてるのが現状ですね。難治性の糖尿病にはね、インシュリンを皮下注射もされますけど、昔と違って昔3回ぐらい使ってましたけどね、今でもそういう方法はあるんですけど、今は1日1回の注射が主流になっていますので、昔に比べて糖尿病の治療というのは格段に進歩していると思いますね。
良くなったからといって治療はやめない方がいいんですか。
そうですね、糖尿病は一生ものだと思ってね、その方法はいろいろありますけど、一生付き合うつもりで頑張ってください。
わかりました。今日は糖尿病についてお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は 地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム長寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。